東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
教えてタスク先生映画編、この番組は映像作家山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーショングラフィックデザイナー、神出鬼没の変態紳士、砂場で遊ぶ無邪気な5歳児、山本タスクでございます。はい、お便りが届いておりますので、早速こちらから読んでまいります。ラジオネームジャスミン茶さんから、第2回聞きました。熱い、熱量すごいですね。ただ見てないものからするとネタバレ防止のための伏せ字が多すぎます。はい、すいません。でもタスク先生らしくて好きです。後半の我慢しないは胸に響くものがありました、ということで、ありがとうございます。今回はなるべくステージ抜きに頑張ってみたいと思います。皆さんよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第3回目放送、アリフティッド・トゥ・ザ・ラッシュ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一代。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ一代。このコーナーではその時上映している映画からランダムに1本鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、シュガーラッシュオンライン。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオが制作する57作目の長編作品であり、2012年に公開されたシュガーラッシュの続編です。はい、あらすじからご紹介しましょう。ある日、バネロペが暮らすレースゲームシュガーラッシュのハンドルが故障し、廃棄処分されることとなる。それを防ぐため、アーケードゲームフィックス・イット・フェリックスの悪役であり、彼女の親友であるラルフと共に新たなハンドルを手に入れるため、インターネットの世界へ足を踏み入れる。オークションサイトでハンドルを見つけた二人だが、より大きな数字を言った者が勝利するゲームだと勘違いをし、高額で落札してしまい、24時間以内にお金を稼がなくてはならなくなってしまう。そんな中、世界こそが、自分の本当の居場所だと思い始めた時に、スローターレースのカリスマレーサーシャンクと出会い、新たな夢を、バネロペが持ち始めると。一方、ラルフはハンドルを手に入れたらバネロペと共に元に世界に戻るのだと当然のように思っていた。しかし、その二人の心は次第にすれ違っていき、思わぬ出来事を引き起こすのだったということで、ウィキペディアより引用させていただきました。もう一言感想、毎回ですけれど一言感想から言わせていただきます。アディクテッド・トゥ・ザ・ラッシュ、これ自体はですね、アメリカの有名バンドミスタービッグのデビュー曲のタイトルです。残念ながら曲をご紹介することはできないのですけれど、映画を見た後、僕が思い出したのはまさにこの曲のタイトルでした。そのままラッシュ、ラッシュイコール夢中、湧き出る思いをもう夢中にさせてくれるという映画でした。 それこそ、まあ、インターネットの中でね、レトロなゲームやキャラクター、そしてディズニーキャラクターもみんな満載になって、そのインターネットの世界で、まあまあ、後でもご紹介はしますけれど、友情とか、夢とか、まあ、平穏な生活と刺激的な未来、まあ、喪失と復活とかね、いろいろあります。もうストーリーといい、キャストといい、演出といい、まあ、全ての方向が、もう夢中になるっていうことを表現した映画になってました。もうね、今回もいろいろ切り口あるんですけれども、まずはもう概要としてちょっとお話をさせていただきたいと思います。ピクセルとか、前ありましたね、2014年かな。ピクセルとか、レディープレイヤー1。こういったまあゲームノスタルジーそのものをまあ映画にした作品。それから、サマーウォーズとか、トロンのようなね、まあ、ゲームシステムそのものを中心にした作品。もちろん前作であるシュガーラッシュもその一つなんですけれど、今回のシュガーラッシュオンラインは、いい意味で、しっかりと舞台設定として前作のゲームっていう舞台を踏襲しつつも、そこまでに留めることで、あえてそこまでに留めることで、他のゲーム映画との違いを作り上げたなという感じがします。いや、まあもちろん、ゲーム映画っていうね、ジャンルがあるかどうかっていうちょっと話は別にしてなんですけれど。でも、ゲームと映画って、もともと相性がいいものじゃないですか。いわゆる、視覚表現、聴覚表現、まあ、映画、時間軸。時間軸を全部すべて取り込んで、もう夢を見る舞台装置として。でもまあそこにはね、もう受動か能動かっていう違いはあるかもしれませんけれど、でもだからって言って、映画が僕は受動メディアだとは思いませんし、まあ僕、今こういう形でね、映画について語ることで、映画に能動的に参加するっていうスタイルもあるわけですから。まあ僕も知る限り、ゲームって、ファイナルファンタジー、あれを先頭に、結構映画に憧れて、映画を目指したりね、映画の演出を取り入れて、まあゲーム自体が発展してきた部分ってあると思うんですよね。でも最近は逆にこう、ゲームの演出を映画の中にこうパーツとして取り込んで、映画の一部分にしてしまうっていうことを、まあこういうことも結構行われていると思ってて。でもまあ、基本的にね、どうしても、ディズニーとか、ハリウッドとか、まあ圧倒的にこうパワフルだからこそ、そして歴史も長く、まあノウハウも、もう才能も惜しみなく継ぎ込まれて、かつも先人たちに敬意を払ってるからこそ、こう成し得るも底の深さっていうのがね、あると思うんです。まあ今回もまたこう、ザンギエフがいて、バックマンがいて、チュンリーがいて、もちろん主人公のラルフがいて、っていうもうこのゲームキャラクターがそのままもスターシステムって取り込まれてね、そこにさらにこうディズニープリンセス、なんと今回15人も出てきてますけれど、あれを絡めてキャラを立たせてしまって、まあまあもう、キャラクターがね、いるだけでも、ドラマできちゃうなと。もうキャラクターをね、群像劇にするだけでも十分面白い話ができるなと。もうそれだけで感じるんですよ。でもこの、シュガーラッシュオンライン。この作品はそこに甘えないで、ちゃんと一本、昔からあるね、こうギリシャ時代からある、復活と喪失の物語とか、友情は何かっていうね、ストーリーをきちんとベースにしてるわけです。いやもう、これについてはもうディズニー上手いな。やっぱり上手いなってしか言いようがないんです、僕は。これ、キャラクターとしてね、ゲームやディズニー、そして舞台としてのインターネット、ギリシャ時代からあるストーリー展開、そしてハリウッドの極めてきた映画演出、もうこれらが全てね、一体化した作品になっていると思うんです。もうこれはね、ディズニーしかできないな、そういう風に感じています。で、もう少しだけちょっと掘り下げていきたいんですけれど、お時間の許す限り、ね、1つか2つちょっとご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、僕が感じたのは、この舞台装置。今回、オンラインということで、インターネットを舞台に映画が展開されていくんですけれど、この表現の仕方が非常に絶妙なんです。一つは、インターネット。特に、SNS やいいねを集める表現とか、YouTuber の活動方法なんかが、見事に、こう、おじいちゃんから若い人まで、もう老若男女、みんなに分かりやすく噛み砕いた演出に置き換えられてるんですよね。もうこれは、映画としてはもう当たり前のことかもしれない。資金集めのために街角ピエロなことをやったりね、昔は、承認欲求を集めるためにこう舞台で拍手をもらうような仕組みとか、こういうのはね、もう昔も今も変わらないし、インターネットっていうものを人間の集合体として表現したら、まあこういうサーカスみたいな形になるんだなと。例えばこう、サイトをね、移動するっていう表現が、車に乗って飛んでっちゃうっていう形になったりとか、こう、ポップアップのね、宣伝っていうのは、キャッチの兄ちゃんと同じ仕組みなんだなとか、渋谷の街と同じなんだなとか、こういうのはね、ちゃんと世界として作られてたんですよね。で、同時に、アメリカでもまあ、ヤフー知恵袋みたいなサイトあるんだなとか、YouTuber みたいな存在がいるんだなとか、まあ、分かってはいましたけれど、ちゃんといるんだなと。映画で揶揄されるぐらいに認知されているんだなとか、これね、結構、日本のサイトを見てるだけでは気づかなかった発見もありました。また、これは、 インターネットをねシュガーラッシュの舞台にしたこと自体が結構ある意味メタファーで、どの SNS、 それこそインスタレス、インスタレスと言っちゃった、インスタグラムもピンタレストもね、こちら、YouTube もみんなまとめて承認欲求獲得、いわばレトロゲームでいうハイスコア獲得、まあ、ハイスコアを狙うのと何も変わんないんだなと、まあ、インターネット自体がそもそもラルフのいた元々いたゲームとで何も変わんないんだなと、多分そういう意図も込めてのこのオンラインという舞台を作ったんじゃないかなというふうに思っています。あともう一つだけお話をしましょう、映画という表現そのものに対して感じること、当たり前ですけどこれ映画なんですよね。そして映画といえばディズニーの主戦場なわけですよ。彼らはキャラクタービジネスを成功させてると言いながらも、ベースは映画とか映像のプロフェッショナルなんですよね。それを改めて思い知りました。何かっていうと、映画、映像がやっぱりね、時間軸の表現であること、時間軸の中で動くものを表現するメディアだということ、わかりますか。これあのインターネットの舞台で、お話を進めてるんですけれど、あえてレースなんですよ、カーアクションなんですよ。中心がインターネットを舞台にしながらもレース、カーアクション、そしてプリンセスのミュージカル、そして巨大化して集団化してわらわらしたあれのアクションを中心に持ってきてるんですよ。ポチョムキンなんですよ、キングコングなんですよ。もう速度にあふれるもの、音楽、大きなものの激しいアクション、映画が映画として昔からずっと持ってる武器、これを余すところなく活用してるんですよね。これうっかりするとキャラクターとインターネットの舞台、もうこれだけで企画通っちゃって、もうお金出ちゃうかもしれなかったんです。でもそれだと映画のパワーって存分に発揮しれなかったんだろうなと、まあ、思うんですよね。なんで主人公をレースゲームのプロ、バネロペをね、レースゲーム得意な女の子にしたのか、なんで歌を持ってきたのか、それはやっぱり昔から伝わるこう映画のね、活用手法、これをディズニーが知り尽くしてるからなんじゃないかなと思います。まあ、それ以外にもね、こう作品のテーマとかいろいろちょっと思うところもたくさんあるんですけれど、これはまた別の時にお話をできれば嬉しいかなというふうに思っております。はい、以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、今回もですね、メッセージいただいております。こちらからお題を決めさせていただきました。ラジオネームファジーネーブルさん、メッセージ。ブログや SNS を活用しているタスク先生、インターネットに情報を発信するときに気をつけていることについて語ってくださいということで、はい、ブログね、僕、ずーっと実は1999年から、ずっとブログ書き続けさせていただいてます。で、いろいろね、 Facebook とか Twitter とかもさせていただいているんですけれど、基本は僕はもうずーっとブログを中心にいろんなことをね書き続けていて、まあもともとずーっとなんか物を書きたいっていう希望はあったんですけれど、それをずーっと表現し続ける形で、皆さんにお届けすることを、まあ何はいっていうほどではないですけれどさせていただいております。なので、まあ、今回、テーマとして決めさせていただきましたのは発信ということで、僕が実際にねブログであったりとか SNS を使う上でどういうことを考えているのかっていうのを少し、皆さんとお話をしていきたいなと思ってます。はい、まあ実際ねこのラジオ自体も情報発信でもありますし、まあ僕はねたまたまうっかりですけれどテレビに出演することもさせていただいたりとかもしたし、まあもちろんブログ書くことも SNS に記事を書くことも、まあ、学校に登壇することも含めてね、たくさん情報発信をさせていただいてます。で、基本的には僕は、まあ、書かないと死ぬというか喋らないと死ぬというか、まあ、どうしても情報発信すること自体が、好きなんだなっていうのはまずベースにはあるんですけれど、やっぱりそこでこう誰かを傷つけてしまってはいけないなとか、いらないことを言ってはいけないなとか、いろいろやっぱり考えることってたくさんあります。でもまあたくさん考えることあるんですけれど、時々ねどうやったって、まあ、人を傷つけてしまったりとか、うっかりしてしまうことってあります。 で昔はねそういうのを結構気にしてちょっと口元を抑えてしまうようなね方向性はあったんですけれど、それはまあ先週僕もお話した通り、やっぱり我慢しちゃいけないなっていうのがベースにあります。やってしまうことをね、なるべく気をつけること、これは大事なんだけど、あんまりそこに気をつけすぎると何も情報発信できなくなってしまって、で情報発信できなくなってしまったら結局人とコミュニケーションって取れなくなってしまうし、むしろその方が人に迷惑かけないで生きるってことがねできる人間だったらいいんだけど、人に迷惑かけて生きるか迷惑かけないで死んじゃうか、この二択になってしまった時はね、どうしてもまあちょっとぐらいごめんなさいっていうところはねあるかもしれないけれど、なるべく気をつけて、生きていかないといけないなというふうに僕も思ってます。それが一番まあ発信ということに関して僕が意識していることかなというふうに思います。で、今回ちょっとね次のテーマに移っていきたいんですけれど、このテーマから、もう一個実はお話したいことっていうのは出てきました。でそれはですね、発信にちょっと絡んではくるんですけれど、思考の方法、これもファジーネブルさん、ラジオネームの、ファジーネブルさん、このメッセージの中に少しあったんですけれど、一旦インターネットに情報を発信する際、特に、気をつけることとして、どういうものを出しているのかっていうのをね、教えてほしいっていう話がありました。で、僕、喋ってないとね、もう辛いんです。頭の中で考えてることをずっとね、垂れ流してないと、結構こう、便秘みたいな状況になるんですね。でちょっとこれ事故だからお話してしまいますけれど、僕がこうなってしまったのってはもともとね喋り続けるのは昔からなんですけれど、確実に一つ頭のスイッチが切り替わった事件っていうのがありました。これ2015年、今から3年前、職業訓練校の先生をやった時なんですね。当時僕は映像屋さん、今もですけれどこれで活動していたんですけれど、千葉の職業訓練校からキャドの先生をやってくれって言われたお仕事がありました。で結構ねこれよくあるんですけれど、パソコン使えるんだからキャドできるだろうとか、映像作れるんだからキャドができるだろうとか、こういう結構発想をしていただいて仕事をくれる方がいらっしゃるんですね。で僕もこういう性格なので言われたものは全て引き受ける、僕ですから引き受けました。でキャド触ったことないのでごめんなさい。でそれでもねお仕事ですし、もちろん誠実にやっていく僕としては、一夜漬けでね、CAD を勉強して、次の日に教えたっていうのを、2週間ずっとね、続けてやってみたんです。そしたら、頭の回転が結構異常に変わった時っていうのがありまして、ちょうど1週間目の金曜日あたり、5日目ぐらいかな。9時から夕方4時までね、ずっと喋り続けてるっていうことをね、知らないことを勧進帳のように、白紙を元に喋り続けるのをやったら、結構頭の中がね、おかしくなった時がありまして、結構頭の中で考えたことがね、そのままロジックとして口からダーッと出てくるようになっちゃったんですよね。で、こう、何の準備もないままにアドリブで人前に立って話をするのが全然怖くなくなっちゃった瞬間っていうのがあるんですよね。でも、それは同時に頭の中で考えたことをもうたくさんの人間に発散して、たくさんの人たちにね、ずっと喋り続けていかないと、なんか自分自身がこう便秘のようになっちゃうっていうね、ちょっとおかしな、状況も起きてしまいました。これなんとかね、直してっていうのも変だな。なんとかコントロールしていけるようになりたいなと僕も思います。何かこれどうすれば治るのか皆さんお便りいただきたいなと思っております。はい、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio 365。
教えてタスク先生映画編、エンディングの時間です。今回、タスクの映画バカ一台では、シュガーラッシュオンライン取り上げさせていただきました。そして、タスクの教えて〇〇では、発信ということについてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画を紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ 過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントのフォローなどもお待ちしています。検索名、山本タスクで検索してください。それでは、教えてタスク先生、映画編、第3回目終了です。アリクティッド・トゥ・ザ・ラッシュ、これにて終了です。いかがでしたでしょうか？それでは、ここでクイズを一つ。今回の番組の中で、僕はミスター・ビッグの曲を実は3つ入れているんですけれど、それは何でしょうか？ここまでのお相手は、ゲーム映画、個人的に一押しは、実はピクセルな山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.